ラジオ読み人知らず。その昔に読まれた歌の中には読み手の名が知られないまま歌だけが残されることがあり、人はそれを読み人知らずと呼びます。名を残すことも偉大ですが、名を残さずして身を残すこともまた偉大。この番組は日々の取るに足らないことを毎回一つ二つ取り上げながら、パーソナリティの独断と偏見を駆使して新しい見方や思わぬ共通点を見出したり見出さなかったりする、そんなラジオです。先日ですね、サッカーのアジアカップですね、準々決勝ですかね、日本対イランで試合がありましてですね、私その日仕事だったんですけど、もうもちろんその予定は知ってましたから、試合があるっていう、もう昼間からですね、もう薪に巻いてですね、仕事をもうできるやつをバンバンバンバン終わらせたんですよ、昼間に。でもう残業しないようにってことですね。で、まあ終わらせて、終わったのよ、ちゃんと仕事終わって。で、開始時刻、まあ本当にほぼぴったりぐらいかな。まあもちろんその家帰ってお風呂入ってとかご飯食べてとかしてよ。して、ぴったりぐらいにもうそのテレビの前に座ろうって成功したわけですよ。で、まあ決勝トーナメント、準々決勝ですから、決勝トーナメントで、初めて地上波放送だったんです。決勝トーナメント入って。でもこちらとしてはもう期待を胸にですね、間に合った時間にもう90分間手に汗握りながらですね、もう画面にかじりついて観戦をしていたわけですよ。でももう結果出てるんでね、ご存知の方もいると思いますけど、負けましたけどなんでどういうこと？もうさ、私が巻いた時間返してくださいよ、ポイチ。ねえ、くそ。はい、まあ、そんなわけでこちらは30分間ですけど、気楽に聞き流していただければと思います。ラジオ読み人知らず始めてまいります。はい、まあそういうことでね、改めてこのラジオはもう、手に一滴やに汗もかかず緊張感皆無でやっていきますけども、もうなんでよ本当に。いや、そもそもこれ私の事情から説明するとですね、まあ試合に行って私結構ここまでちゃんとチェックするんですよ。で、見れる試合あるかなって見とくんだけど、まあ、そもそもその試合に、これグループリーグからね、グループリーグから試合日程と仕事がまあ結構かぶっちゃってた日も多かったんですけど、それに加えてね、ダゾーンですよ。ダゾーン、私入ってないんだけどさ、ダゾーン。あれが幅を利かせててね、ほとんど独占配信をしちゃってたのね、ダゾーンが。だから、まあ、グループリーグ3試合まずあって、ベスト16があって、準々決勝2本も上げちゃったんだけど、その後までにまあ試合が5試合か。あったんだけど、地上波で放送したのがグループリーグ1試合とその準々決勝だけだったのよ。で、そのグループリーグの方も私ギリギリもうね、試合終わる寸前ぐらいでやっと間に合って、もうほぼ終わってたんだけど、試合でほぼ見れてなかったから、本当にほぼ初めて地上波でリアタイできるっていうんで、本当に意気込んで見てたの、試合を。でもさ、アディショナルタイムに PK ぶち込まれてさ、本当に一番やっちゃいけない、あの負け方、本当にもう。で、まあ簡単に言うと、前半に日本が先制したんですよ。前半3、40分ぐらいかな。森田っていうボランチの選手が、いいゴールでした、あれ、抜け出して。で、ただ後半結構イランのペースになっちゃったんだよね、試合が。で、まあ結構押し込まれてで、ロングボールボンボン入れられてっていう感じだったんだけど、まあなんとかこう、いけるかな。私から最初、20分耐えればあるかなと思ったんだけど、耐えられなかったんで、後半10分過ぎぐらいにね、イランに同点されたんですよ。で、やーべえなと思って、そっからぐいぐい押し込まれて、で、まあ、最後さっき言ったみたいにアディショナルタイムで、PK、まあこれ板倉っていうね、ディフェンスの選手が足引っ掛けちゃってさ、相手の選手。まあ、あれはしょうがない、完全にファウルだったからしょうがないんだけど、まあそれで負けたんですよ。で、さっき言った通りで、今回地上波放送したのが2試合しかなかったのね。その今の準々決勝とグループリーグの1試合、これがイラクの試合だったの、グループリーグ。イランとイラクっていうの、隣国それぞれに負けるっていう感じなんだけど、で、そのイラクの試合もね、負けてんのよ。 私もさっきあの終わる寸前で見たって言ったけど、それもあの仕事帰りながら見てたんだけど、2-0 とかで負けてたのかな、見た時に。あ、違うわ、1-0か。あ、違う、2-0で負けたのかな。うん、負けてたの。いや、そのやべえなと思って、最後終わる寸前にまあ、ヘディングで遠藤っていうキャプテンがですね、決めたんですけど、もうさ、地上波が絡んだら2試合両方とも負けるっていうのもどうかなと思うんだけど、いや、さっきちょっと簡単に言ったんだけど、これ準々決勝のイラン戦も、なんかサッカーをね、見てる人にはちょっと分かると思うんだけど、なんかこういう予感ってあるんですよ。予感っていうのは、その前半にその試合日本が先制、イラン戦を先制して、まあ、ハーフタイム挟む、15分サッカーを挟むんで、後半そこからまあ若干選手がリフレッシュして、あとないしは場合によっては選手を変えてっていう風にやってくるんだけど、そこの切り替えのタイミングの後半の最初の、20分間、サッカーってのは基本的に半分45分でやりますから、そのうちのまあ、50試合のうちの 50%、55% ぐらいだよね、の時間を 1-0 の、つまり前半のスコアのまま折り返せればいけるかなみたいな、こういうちょっと予感みたいなのが働くんですよ。なんだけどね、1点取られて同点になって、本当にこれ嘘みたいな話なんだけど、ちょっとやばいからって感じがしたんだよ、見てて。後出しになってるのよく分かってるよ。後出しになってるのよく分かってるんだけど、これあるの、本当にこういう感がね、あるんですよ。この他の、もしかしたらスポーツ見てる方も分かるかもしれないけど、試合の流れとかね、まあ、今回はその開催がカタールだったんで、まあ、中東なんですよね。だからイランのサポーターとかめちゃめちゃ多いんだよ。まあそういうこう、試合の会場の空気とかもあるんだけど、こういう感って当たっちゃう時があるんだよ。なんか、これもしかしたら最後の最後でなんかまくられるかもしれないなとか、点が決められそうな空気とか流れとか本当にあるので、私はちょっと思っちゃったのよ、やばいかもなって。で、実際そうなったのよ。あ、信憑性ゼロなのよ、分かって言ってるんだけど後出しだから、これ本当に、これどうやって伝わるのかな、これ。いや、でもこれさ、なんか今言って、このもう試合が終わって数日経ってますから、なんかもう今完全に試合結果言って、なんか、いや実はみたいな感じで言ってて、すげえずるいみたいなね、感じになってるかもしれないけど、かといってさ、なんかさ、その試合中にさ、なんか X とかにさ、TwitterX とかにさ、なんかポストするのもなんか違うじゃん、なんか、予感、なんかこれやばいかもしれないみたいなさ、なんか俺はなんか試合の流れがちゃんと分かっててさ、なんかちょっと試合終わる10分ぐらい前にポストしてさ、みたいな、なんかそれをやりたいがためにさ、もしくはなんかそれをちょっと、やりたいってことはあんまり公には言わないけど、なんか結果的にそうなるためにさ、ポストするみたいな、なんか違うじゃん、なんかそれも。なんか違うベクトルのなんか変な嫌な承認欲求出てるやつみたいになるじゃん、なんかそれやるのも。で、私はないのが発信する場所が、だから心の中でテレビの前で一人で思ってるしかないわけ。横に友達とかいないからね、これがやばい、決められそうだよとか、なんか、まあ、そもそもしかも隣に友達いるという間にそれ言うのもなんか嫌なやつだと思うんだけど、言霊みたいに嫌なやつだと思うんだけど、なんかそのさ、そうその世間に向けてなんかそういうのをなんか発信した上でさ、ほら俺が言った通りになったじゃんみたいになるのも嫌だし、でも思ってたの、実際あるの、こういうのって。どうやったら分かってくれるんだろう、これそういう嫌な、さっき言った嫌な方向のね、嫌なベクトルのね、承認欲求を持ってるやつにもなりたくないのよ。そういうプライドもあるのよ、めんどくせえやつだないやー、まあ、だそんなことはもうなんか私のそういういろいろうじうじ考えてることどうでもいいんだけど、何が言いたいかっていうと、私はもう今回の件は全部テレ朝のせいだと思ってるんで、本当にもうテレ朝が放映して試合全部負けてんだから、本当にもうさ、だテレ朝のせいじゃないっていうなら松木のせいだ、全部もう松木安太郎のせいだ、もう本当に。か松木さんをね、解説に呼ぶのがダメだ、私言わないけどね、松木を呼ぶならね、セルジオエチゴも呼ばなきゃダメよ。もうこれ誰がどれだけの人がピンときてんだろう今これ松木セルジオイチゴのコンビじゃないと力が出ないんだから、あの人たちは本当に。まあこんなこと言ってますけど、結構あの2人のコンビ好きだったんですけどね、松木さんがめちゃくちゃ言って、セルジオイチゴがボソボソ何言ってるのか聞こえないぐらいの声で言って、なんか一人中田浩二とかまともな解説がいてね、っていうサッカー見てる人なら分かると思う、代表戦の。いやー、もうなんか松木さんも最後なんか、いやそれもちょっと面白かったんだよね、なんか板倉が最後倒しちゃった時にさ、キーパーキーパーってキーパー出ろって言ったと思うんだけど、そのおかげで 内田選手っていうね、もう引退したけどサイドバックの日本代表の選手がいるんですけど、内田選手があれキーパーっていうか、あのセンターバックの2人の掛け声の問題ですよね。なんかしれっとあの冷静に訂正するっていう、あの感じがちょっと面白かったんだけど、まあ残念でしたね。すごい、すごく残念でしたね。まあそのイランもまさかの準決勝で負けるっていう波乱もありましたけど、でその後ね、気持ちを立て直そうと思ってさ、本当に結構ね、試合終わった後5分弱ぐらいショックを受けてたんですよ。本当にうわ、なんかその昼からの自分のその時間を巻いたことも加味してよ、結構うわーって思ってたんだけど、まあしょうがない、もうその次の日も私仕事だったしもう気持ちを立て直さないと、なんか明日の仕事で試食が出るぞと思って、まあ全然違うドラマを見たんですよ、その後流れで。白石麻衣さん、元乃木坂からね、白石麻衣さんが出てるドラマ、私これ毎週今やってるの見てるんですけど、なんだっけな、恋する敬語24時だったかなっていうのがあって、まあ今タイトル見た通りそのラブコメなんですけど、スノーマンかな、人ちょっとパッと名前出てこないんだけど、スノーマンの人と白石麻衣さんとが出てる、まあそのボディーガードとその白石麻衣さんが弁護士、女弁護士っていう、そこのやり取りの、まあラブコメディみたいな感じ、ちょっとサスペンスも入ってるみたいな感じのドラマがあって、それを毎週見てるんで、その同じ日の放送だったんで、見たんですよ、それ続きを。まあ、基本路線が今言ったみたいにラブコメだからさ、まあ、見やすいんですよね。沈んだ私の心にはちょうどいいわけですよ清涼剤として。でしかも、まあ、乃木坂、これをラジオでも前に話したか、本当に最初の方に話したかもしれないけど、私乃木坂結構好きで、その流れもあって、もちろん白石麻衣さんも好きですから、乃木坂推しの私にとってはもうマイアンが画面に映ってるっていうのはもう非常にその心の精神安定を取り戻す上では非常に良かったわけですね。でまあ見てたんだけど、なんかね、そのドラマ見てる最中はなんかあんま気づかない、まあ普通にこうちゃんと没頭して見てるから気づかなかったんですけど、30分のドラマなんですよ、それが。でそのドラマが終わるのがね、5分か10分ぐらいなんか時間がずれて遅かったんですよ、なぜか。でなんか特番とかがあったら押す時あるじゃないですか、あと歌番組とかリアルタイムのなんかあった時に押すじゃないですか。であれこれなんかいつも確かね、ドラマの放送本編が終わるのが、23時多分25分とか26分とかで、そこから最後その次回予告とか主題歌とか流れがあって23時半ぐらいに終わるのが23時35分とか40分ぐらいに終わったんですよ。で何かなと思って、今日ちょっと自分がチェックしてない特番でもあったかしらと思って、パッとさテレビの、私未だにテレビの一番裏の番組表で確認する人なんで、それをふっと見ようとさしたその瞬間にさ気づいたのよ、そのドラマテレ朝なんだわサッカーじゃん、だから伸びて原因、私そこでサッカー思い出してさ、うわーと、せっかく今ドラマ見てマイアンでなんとなく気持ち落ち着いてさ、よかった、明日もこれで頑張ろうと思って、ちょっとサッカー少し忘れかけてたのね、いい意味で。テレ朝本当にもうふざけんなよ、もう本当にもう私の心を時間捨ててもてあそんで、本当にもうさ最悪ですよ本当にもうっていう、俺テレ朝に言いがかりすぎますね、させる頃はね、さすがにそれをテレ朝のせいじゃねえだろっていう、お前のその味方の問題だわって、バイアスかかりすぎだわって話なんですけど、いやちょっとね、そのドラマを見終わった後にももう一回思わぬ形でパンチを食らうっていう、サッカーだっていうね。もうその後いろいろなんかね、SNS も流れてましたけど、まあまあまあ、ちょっと私は決勝、まあこの今放送っていうか収録してる時、あと決勝を残すのみなんですけどね、決勝のカードがまさかのカタールと、ヨルダンっていうもうわけのわかんないカードになってるんで、ここに来たらカタール2連覇した方が綺麗なんじゃねえかって気もしますけど、ヨルダンだって日本あれよ、親善試合で6時で勝ってんすよ、ヨルダンに。って言っても無駄なんだよね、ヨルダンの選手がね、言ってました、コメントでね、聞かれたんだ、誰か記者に、日本に6対1で負けましたけど、よくこの決勝まで来ましたね、みたいなこと言われて、でもあれは親善試合だからって言ったらしくて、もう、グーの音も出ません、本当に。おっしゃる通り、本当にもうね、親善試合で6点取って勝ってもしょうがないのよ、本当に。で、 なんかさっき話ちょっと変わっちゃうんですけど、あの試合結果をなんか私がさ、あの事前に予想したっていうか、あの試合結果予想したら嘘だね、なんか感覚でさ、勘でちょっとなんかある負けるかもしれないみたいな、あるみたいな話したじゃないですか。でなんかそれが信憑性があるとかないみたいなね、あのそんな嘘っぽいみたいな話したけど、そのなんか下りでなんかちょっと一個思い出したのが、これも1ヶ月ぐらい前かな、たまたま新聞の記事から見たんですけど、なんかコロンビアかどっかで、あの改めて言うけど全然関係ない話です、これ。あのコロンビアかどっかでね、ちょっとずっと今話題になったジブリの、君たちはどう生きるかってあるじゃないですか、映画ね。で、あれにね、コロンビアの人でなんかね、私はなんか制作に関わったみたいな人がなんかいたらしくてっていうか、まあ、あの結論から言うと、その制作に関わってましたっていうのが嘘だったっていうニュースなんだけど私はあれだって、あのなんかアメリカの方でノミネートされてたよね、アニメーションアカデミーかなんかにノミネートされてたけど、あれはあの作品、私はなんかこの工程で関わったんだみたいなことで、あのコロンビア人がなんかそれであの嘘ついて謝罪しましたみたいなニュースになってさ、なんかこれきっちりしたい人からすると、あのなんか例えばね、その著作権がなんだとかさ、いろいろあるのかもしれないけど、なんか私、いわゆるちょっとこう、それ失礼も、承知で言うんだけど、ちょっと面白くなっちゃって、なんかそれが、経過から言うと、いわゆる、関わってましたっていう嘘を、なんかコロンビアのその地元紙がなんか暴いて、その人がなんか本人がちゃんと自分で名前を出して、その関わってたっていうのは嘘です、ごめんなさいっていう記事がコロンビアで出ましたっていうのが朝日新聞に載ってたっていう、超ややこしい話なんだけど、なんかね、まず、ザルではあるんだけど、なんかちょっとこう今の私にはなんか少しほっこりする話というか、なんかちょこちょこあるじゃないですか、こういうなんかこう いろんな文脈でね、そのいわゆる不正だみたいな、こうちょっと重い話になっちゃう時もあるけど、なんか世界の面白ニュースみたいな感じでさ、なんでやねんみたいなツッコミを受ける場合でもこういうとこあると思うんだけど、なんかそのなんでそんな嘘ついたっていう、なんかちょっとなんか可愛げが残ってる感じっていうかさ、なんかその人ちゃんと謝ってるっていうね、なんかその感じがなんか、いや信憑性としてはもちろんないのよ、情報の信憑性としてはもちろん間違ってると思うんだけど、なんかねそれがすごい面白いなと思ったのと、流れでこれもなんか、いやなんか同じって言ってるか分かんないんだけど、なんか私がすごいちょっとこうおーおーと思ったっていうか、個人的に少しこう反応したニュースとしては、この前が話題になったらしいですけど、どこの大学だっけな、忘れちゃったけど、日本のなんだけど、授業中に、大学の講義中にさ、なんか鍋食ったみたいになかった、なんかニュース、学生が鍋食ったってのは、そのまあこれもなんか私がバッと読んだ感じで言うと、その授業担当してる教授がなんか元々そういうなんか別に講義だからってしっかりこう真面目に受けるだけじゃなくって、なんかこう自分でこう考えていろいろやる人が出てきてほしいと、学生でも。でも例えばつっても冗談半分で、なんか授業中に鍋食ってもらっても構わないみたいなことを教授が言って、それをなんか真に受けたわけじゃないと思うけど、学生がじゃあそれ言うならやってやろうじゃねえかって鍋食った学生がいたらしいんだよね、授業中によ。でそれに対してなんかいろいろなんかやんや賛否いろいろあるんですよ。なんか他の学生迷惑がどうだとかさ、なんかその教授のなんつうの、そういうそれこそなんか自己満足っていうかさ、教授のその哲学っていうかポリシーをさ、なんか固めるためだけのなんか自己満足なんじゃないのかみたいなさ、いろいろ言ってたんだけど、いやなんかね、私から言わせるとですね、マジ最高じゃんと思っちゃったわけよ。鍋食った人もそうだし鍋食ってって言った教授もマジ最高じゃんって私は思っちゃうんだけど、まあ、これどれぐらいの割合でそれをやってるか分かんない理由から、まあ的を置いてなかったら申し訳ないんだけど、大学に入ってまでですね、例えば授業出席をですねきっちりタイムカードを押させるみたいなの、私から言わせればもうクソくらいなんですよ、正直。だってさ、もう、まあ、今この世の中ですね、一応義務教育も小中学校9年間は義務教育だけど、まあ、こう言っちゃえば高校までほぼ義務教育化してるようなもんじゃないですか。そうなってくるともうさ、適当にさ学生ができる期間ってもう大学しかないと思うのね、もうここまで来ると、まあ、大学行ってない人もいるかもしれないけど、まあ、それはまた何でもいいんだけど、学生として適当こけるのが大学の期間しかないと思うんですよ。でこれは別に何つうのかな、適当になんか生きていいってことで話したわけじゃないんだけど、なんかこう 出席率がなんだとかさ、取らなきゃいけない、もちろんあると思うんだよ、単位とか取らなきゃいけない、私もまあこんなこと言いながら取るべき単位取ったから大学卒業できたんですけど、ただなんかこうその鍋の話も含めてさ、なんかこうタイムカードで出欠がなんだとかさ、一人一人ちゃんと管理してとかさ、なんかそこまでやり始めるとなんかもうさ、大学の良さゼロじゃねって思っちゃうわけよ。もうだって大学の、これは私が通ってた大学だからかもしれないけど、のあの醍醐味は何かっていうとですね、一つはあの絶対これもそれこそだから信憑性ゼロのね、あの紙ペラ1枚で出席取るんですよ大学って。あの書いといてください、後ろからバンバン、前からバンバン回されてきて、なんかこのクソちっちゃいペラ紙1枚のやつに名前書いて、今日の日付書いてみたいな、あとそれ回収されてみたいな、要するにだからもうあの友達とかにさ名前書いといてって頼んで書いてもらって出したのを出席したことになるわけよ。本当にそうなんだよ、私の大学そうだったもん。でもそのペラ紙1枚で出席を取ってるって、あの適当さと、あとモグリです。モグリってわかるかな皆さん。モグリってあの取ってない授業に入っちゃうやつね。あの要するにもう自分が単位とか関係なく、なんか興味あるから、あと友達がなんか受けてるからとか、なんか彼女が受けてるから、彼氏が受けてるからとかで、なんか私も行ってみようみたいな感じで受けるみたいな、あれよ。もうこの2つだから大学の授業の良さって、本当に醍醐味って。でこれがなんかさ、もうさ、いやあなたこの授業取ってないですよねとかさ、あのあなたこの授業本当にいませんでしたよねみたいなことをさ、なんか大学がやり始めた後なんかもうさ、なんていうのかな、その面白くないなと思っちゃうわけよ。要するになんかもう、だって今も言ったけど、よくよく考えたらその授業に出るべく人、まあ要するに大学も多分一応名簿とか作ってると思うんだけど、出るべき人が出てるかもよく分かんないし、なんならあの本当は名簿に入ってない人が受けてるみたいな状態、なんかさ、もう信憑性というレベルで言ったらもうゼロじゃん、もうそんなの。誰がいるか分かんないしみたいな。でもさ、なんて、だからそれが許されてる空間、しかもまあ先ほど言ったみたいに、今の日本において、多分ほぼ唯一大学っていうあの空間だけだと思うんですよ、そういうことが許されるのって。だって会社とか絶対ないじゃん、そういうの。いや、あなたうちの会社のせいじゃないですよね、みたいなこと絶対ありえないわけだから。だから昨日までいましたよねみたいなことありえないわけだから、それをなんかね、やんやんやんやん言うのはもうね、あのかわいそうだなと思っちゃって、君たちは大学の本当の面白さを知らないんだと。あの単位を取ってね、何つきたい仕事に就くももちろんいいんだけど、違いますから。教授が自分の趣味の話だけして90分終わるっていう、これが一番わけわかんないけど面白いんだから大学で。だって私が通ってた大学の先生、しかも私、学部がその教育学部的なところに来たんで、ちょっとだけその、いわゆる学校の先生になるための勉強とかをするための授業とかも取ってたんだけど、その授業を担当してる先生がよ、その授業を担当してる先生が何の話すると思う？麻雀の話するんだから。で、しかも俺は、学生時代、君たちはもうしないかもしれないけどさ、僕は学生時代はもう授業なんか出ないで、もう麻雀層、雀層でずっともうたもろしてるんだからって、授業終わっても半分ぐらい受けたらもう出てきちゃって、で先輩とかがいる雀層を一軒一軒巡って、いるかなって見て回ってんだからって、君たちしないでしょ、そんなことをつって。しねえわって思いながらさ、いや、あんたがそれ言っちゃダメじゃねって思いながら、でもその適当さがあるわけですよ。だからなんかね、だから将来を見据えて行き過ぎだよ、皆さんも。本当に計画性と信憑性って、この2つと無縁で生きられるのが学生の特権なんですから。本当にもうこれ何の話をしてたんだっけ、だからその信憑性みたいなね、話からこうなっちゃったんですけど、まあなんかそういうちょっと最近そういうポロポロニュースもあったんで、なんか思ったことも言ってみたという話なんですけど、いろいろ言ったけどもね、なんかサッカーの話に戻すとですね、一応戻すと、まあ、あれなんかワールドカップの予選もなんかそろそろ2026年ですよね、ワールドカップ。思ったより近いよね。だからなんか最近ワールドカップなんか終わったと思ったけど、それこそカタールでそれましたけど、2年も経っちゃったんですね。だからあれからね、あと2年ぐらいで本番を迎えますから、まあ、アジア予選ってもう2年とか1年半ぐらいかけて、二次予選とかでやって、またね、アナウンサーがいつも通り叫ぶんですよ、これがアジアの戦いだみたいなね、簡単じゃないみたいなことを言うんですけど、まあそこはある程度計画性を持ってですね、勝ち上がっていただきたいと。さっきから言ってることむちゃくちゃだよ、もう。まあ計画性をね、立ててやるところも大事ですから、まあ、サポーターとしてはもうちょっとアジアカップはね、もうちょっと残念でしたけど、まあまたアジア予選ちょっと勝ち上がってもらえるように考えながらですね、応援して気持ちも切り替えて行きたいなと思ってますんでね。いや、もう偉くない？ サポーターの鏡だよ、本当に偉いわ、自分、本当に。言わないもん、絶対 X とかで、鈴木ザイオンが、毎試合失点してたとか、私、絶対言わないもん。何？上田綺世がイラン戦の後半開始早々の久保建英のクロスをヘッドで決めしたら展開違ったんじゃないかとか思ったけど言わないから、X では、絶対に。ここで言ったら同じなんだよ、ほとんど。まあ、そんなことでね、日本代表、頑張れというところでですね、まあ、後半2つの話はほぼおまけでございますけども、まあ、いろいろ、ね、計画性、立てるところは立ててですね、まあ、このラジオも、最近いよいよちょっと展開がうまく分かんなくなってきますけれども、まあ、頑張っていつもネタ探して話してるんでね、まあそれの割には結構いい感じでつながってると思うけどね、全体的にね。こんな感じで、今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。もしよろしければまたですね、聞きに来ていただければと思います。まあ、改めて日本代表、患者日本代表応援してますので頑張っていただければと思います。水戸の怪我しないでくれ。 はい、ということで、またね、次回もできればなと思います。さようなら。